こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、劇団風の子、九州沖縄担当のですね、上村博さん、兄さんをお迎えしました。
兄さんです、よろしくお願いします。上村博です、よろしくお願いします。
なんか本名を呼ばれると変な感じがします。
ちょっと照れくさいです、はい、
じゃあ今日は兄さんにいろいろとお話を伺っていきたいなと思います、はい、帰還風の子ということで、はい、まあ、風の子の活動であったりとか、はい、まあ、その風の子とその演劇子供っていうところをこう深く紹介した、はい、まあ、一冊の冊子が出たということで、
はい、風の、正確には風の子ナンバー40という冊子を、うん、出版しました、はい、劇団できて、66年になるんですけれども、うん、結構創立してから結構全国公演を行って、うん、子供のいいとこ私たちはどこへでも飛んで行って公演しますと言って公演を広げてきた経緯があって、その中で多彩な演出家やスタッフはもちろんですけれども、子どもに関わっていくいろんな人たちと関わりが生まれるようになって、いろんな人たちに対して、私たち風の子はこういう思いで公演をして、こういう実践をしてきましたということも含めて、日本の社会の中での子どもと文化っていうものを主題に置いた冊子、一劇団なんですけど、劇団なんですけど、そういうちょっと大きいことをいろいろ考えた冊子を先輩方がかつて劇団の中に出版部というのがあって、はい、定期的に前はほぼ毎年ぐらいで出版していた時期もあって、はい、こういう出版活動も行ってきた経緯があって、今回それが40号を迎えましたと、はい、いう感じですね、はい、
すごいですね。その舞台上でその、はい、思いとか、はい、日本であったり世界であったりっていうのを伝えるだけではなくって、はいはい、私たちこういう考え、こういう気持ちで舞台活動、はい、演劇活動してますよ、
はい、
ね、子どもとこういう関わりが舞台ってあるんじゃないでしょうか、はい、っていうことをやり続けてるわけですね。
そうです。それを私たちがやっていることを確認する、みんなで確認して共有していくという意味もあったり、なおかつ私たちだけでの視点ではなくて、いろんな各界の子どもに関わる人たちの記事もちょっとお願いしたり、なるべくいろんな角度から光を当てられるように、ちょっと理論誌というふうに位置づけて作ってきた経緯はあるんですけれども、うん、でもなおかつでもね、なるべくいろんな広い人たちにも読んでほしいなと思って、今回はちょっと取り組んだ冊子になります。はい、
そうなんですね。もう活動から風の子はもう66年、
はい、
もう戦後間もなく立ち上がった、
はい、1950年からはい、
ね、子供がいるところはどこでも飛んでいきますっていうのが、はいはい、ね、テーマなんですよね。
いや、大きいことを言ってしまったなって思いでも実際にいろんな国で先輩方講演してきた経緯が本当にあって、はい、それをやっぱり引き継いでいる今世代に、新しい世代に今移ったところなので、うん、これを先輩方が求めたものをうまい具合にこう受け継いで、こういう出版活動も含めて、やっていけたらいいなと思っています。
でこの風の子ナンバー40なんですけれども、はい、風の子研究所5期、はい、10年の実践を追うということで、はい、まあ、実践レポートであったりとか、はい、そこから見えてくる、まあ、理論っていうんですか、
はい、
っていうところを今回、はい、掲載してますね、
はいはい、風の子はずっと、普通はよく劇団付属の養成所、うんうん、海遊養成所っていうのはよくあるんですけれども、ね、これは日本で初めての児童演劇の研究所として、うん、立ち上がった研究所で、劇団風の子国際児童演劇研究所ってすごい名前が、なんで国際なんだろうって最初僕不思議だったんですけど、はい、でもそういう国際的な視野で、うんうん、その子どもと演劇っていうものを考えていく研究所ですと、私も過去2期20期と21期の2期ここに通って、劇団に入る前ですね、たことがあるんですけども、はい、今の自分を作る上でとても本当に影響になった研究所です、はい、本当に養成所ではなくて研究していくっていうのが第一にあって、うんうん、でなおかつ俳優としての訓練も行い、うん、で児童演劇とは何だろうみたいなことをちょっと理論も含めてこう研究していくみたいな、理論研究できたかどうかちょっとね、まだそれはちょっといろいろ思うところあるんですけど、でもそういう理想を持って、はいはい、思いを持って今も続けている研究所で、ここ5期10年って書いてあるのは、ちょうど10年前に、はい、講師の先生も今新しい世代になって、はい、でまた 改めて引き継ぐところもあれば、はい、新たに考え直して、あの以前は1年単位でやっていたものを2年にしたりとかですね、うん、正確には1年と半年ぐらいの期間に変えたり、うん、ちょっと新しくなって、10年なんですね、後期10年ということなんですけ ど、
は
い
は
い、で今ちょっと一区切りをつけてちょっとお休みに入って、また準備期間を経てまた再開できたらいいなという、うん、ところなんですけれども、そのまとめ、まあ、振り返りですね、
ということなんですね、はい、まあ、この10年を振り返ってこれからという題もあれば、授業の中から、はい、この5期10年のどういう実践をしてきたかというようなお話があったり、
はいはい、
そしてここからはですね、兄さん大活躍 あのパートなんですけれども、はい、40年目を迎えた風の子の沖縄公演について、はい、いろんな方にインタビューなさったり、
はい、今日はこのために参りましたあのちょうど今年で、あの劇団風の子が沖縄で公演をするようにな、1976年から始めたんですが、うん、今年ちょうど40周年に当たるということで、ちょうどそのタイミングでこの機関誌を作ろうということになったので、こう必然的にというか、あ、ぜひ沖縄を取り上げたいというふうに言ってくれて、うん、で今回ちょっと初めてちょっと取り組ま、うん、ドキドキで取り組ませてもらったんですけれども、やっぱり沖縄40年やってきたということはもちろんあるんですが、うん、で沖縄という土地がやっぱり他とは違う特色がかなりあって、うん、で一つはこう島離島県であるということが一つあって、うん、はい、特に沖縄本島以外のいろんな石垣島、宮古島で伊平屋島とかでも毎年やらせてもらってるんですけれども、うん、そういう島で僕たちの劇団の公演をすごく熱い思いで待ってくれてる先生の声を、うん、ちょっと改めてここでちょっと聞いてみたいなということがあって、今回宮古島の保育園の園長先生と、うん、あの私より若い世代の園長先生なんですけど、それと過去あの伊平島や伊平屋島いくつかの離島でお世話に、うん、続けてお世話になり続けている、あ、現在東村にいる先生なんですけど、校長先生のお話とちょっとインタビューしたところが、結構沖縄の歴史に触れるようなとても興味深い話がどんどん出てきて、
はい、
でやはり沖縄というとまた本土とは違った、特にこの中にも書いてるんですけど、うん、劇団風の子は沖縄が本土復帰するまでは沖縄やってくることはできなかったっていう経緯も含めての、はいはい、そういう歴史的なところもちょっと、うん、あの全体として掘り下げられたらいいなということもまた新たなテーマとして浮かび上がってきて、なのでこの離島県であるということと、うん、離島で呼んでくれる先生がいるということと、その歴史的なところの2つをちょっと大きく、今回光を当てられたらいいかなと思って、うん、そこで子どもたちに、この沖縄という地で子どもたちに風の子の舞台を届けるってどういうことだろうっていうのをこう、はい、思いながらちょっと、はい、関わりました。
そうですね、あのどちらか片一方じゃ成り立たないんですよね、
はい、
あの演じる人だけでもダメだし、
はい、
受け取りたいという人だけでもダメだし、
ないとダメ、本当そうです、
どっちもいないといけない
から、はい、お客さんがあって初めて成り立つ、
そうですよね、
劇団だけじゃないと思いますけどとそうです、
はい、でどっちも思いがあって、
はい、
受け取り手にも思いがあって、
はい、
あのそれをこう出していく発信する方にもあって、
はい、
じゃあお互いじゃあどんな風に見えてるのかなとか、
そうですね、
何が必要なんだろうなっていうところって話してみないと分かんないことってありますよね。
そうですね、今でも本当にいろんなことを教えられ続けている感じです、はい、
まさにね、あのその部分を、
はい、
あの演劇を発信する立場、はい、そして受け取った立場からのお話がこの一冊には、はい、掲載されているということですので、はい、ちょっとね皆さんこう興味深くご覧いただきたいなと思います、はい、そしてまあその他には東日本大震災から5年を振り返ってということで、
はい、
あのまあ文化とそのまあ災害っていう部分ですかね、
はいはい、最初この冊子を作るときに当初は沖縄と福島っていうの、はい、研究所と沖縄と福島っていうのを結構大きな柱で考えていた経緯があったんですけれども、うん、多分また次の子を出すときにこの続きがおそらく出るんじゃないかと思っていますが、あの僕も読んでちょっといろいろね、ああそうだったんだなって思うことが、やっぱりこれは 普段あの関わりはあってもこうやってじっくり聞く機会のないその文化ホールの私たちを、それこそ公園でお世話になる文化ホールの館長さんのお話が載ってるんですけれども、 3.11 の災害によって、公園自体が困難になってしまった、なおかつそこに、原発の問題もかぶさってきたという中で、あのその地域の文化拠点として、文化の発信拠点として、やってこられたこの話はとても、はい、あのあこれはぜひ、はい、読んでほしいページだと思います。はい、岩崎さんというね館長さんが書いてくださってるんですけれども、はい
はい、ね、あのいつも私たちはその舞台の中から感動であったりとか楽しいとかね、
はい、
自分たち の、 その感情がいろいろと揺れ動くものっていうのをいただくんだけれども、はいはい、それを取り巻く社会ってどうなんだろうか、
う
ん、でそれを受け取ってどうしてるんだろうかっていうのは、
そうですね、
あまり深く考えたことないんですけれど、
いやそうですよね、
楽しかったなとか、あの時間のことを思いこと返すことがあっても、それを誰かと、こうあるべきじゃないかとか、これはここに役立ってるんじゃないかなんてね、話をする機会ってないと思うんですけれども、はい、実はいろいろなこういうものが関わって、
はい
ね、あの多分私たちは成長させてもらってる部分ってあると思うんですけれども、
はい、
ぜひねこの冊子から、はい、風の子ナンバー40からですね、
はい、
あの少し汲み取っていただければなと思います。
はい、
どんな方に届けたい、読んでもらいたいなって思いますか？
あ、子どもとかがお母さんであるとか先生であると、ここ子どもと関わりのある方には全て、読んでいただけると嬉しいなと思うと同時に、あと結構演劇に携わっている方とか、あの知り合いの劇団さんとか、
はいはい、
あのもうお渡ししてもらったりもしてるんですけれども、なかなかここまでやっててもなかなか普段私たちのテレビでこう、ね、はいはい、映ってるわけでもないし、そんなコマーシャル流したりしてる劇団でもないので、意外となかなかやってる割にはまだまだ知られていないなという思いも結構あったりするので、こういう児童演劇という、まあ、風の子という以上に児童演劇というこういう世界が、学校公演というこういう文化があの日本にはあって、こういう形で、公演を続けてこういう世界が存在するんだっていうのをちょっと頭の片隅でも知ってもらうだけでもものすごく嬉しいし、そっから今杉子さん言ってくださったようなことまで何かしら汲み取ってくれたら、もうこれ以上の、はい、喜びは本当にないし、またこれがきっかけで風の子を知ってくださって、公園に来てくれ、くださったり呼んでもらったりしたら、それこそもう幸せなことだと思います。はい、
でも子どもに関わるとか、例えばその舞台であったりとか表現とかっていう感じで、はい、まあ、普段、
はい、
あの関わっていなかったにしても、はい、文化に触れてない人っていうのはまずいないと思うので、
本当はねそう思います。はい、
実はこれって私たちが多分ね これ生活していく上で、
はい、
どっかで考えてたりとか、感じていたりとか必要にしてることかもしれないですよね。
は
い、
そうですね、本当必要なものだと思うんですけど、でも意識しないというのはそれはそれでいいことかもしれなくて、そんな私たちは届ける側として継続してこうやって発展させていこうと思うので、どういうふうにこう理論的に社会にどう届いているのかとか、どういう意義があるのかみたいなことをよく議論したりする、
はい、
あの必要に迫られて議論したりすることはそれはそれ大事だとは思うんですけど、でも受け取ってくださる人には純粋にこの舞台の作品の物語の世界にどっぷり浸ってくれるのが一番やっぱり嬉しいし幸せなことなので、まあ知ってもらうっていうのはとても重要で、私たちにとっては、はい、これが何かしらの入り口になって、で劇団に入りたいと思ってくださる方が出てきたりとか、お芝居好きになってくれたりとか、何かしらのきっかけになれば、はい、嬉しいなと思ってます。
そうですね、
はい、
いろんなところで気づきがあるような気がしましたね、
はい、
この一冊はぜひね皆さん、あの風の子ナンバー40、はい、取っていただきたいと思います。で現在ですね、沖縄県内西原町のブックカフェ、はい、ブッキッシュ、
はい、
で八重瀬町の菊味噌加工所夢工房、
はい、シフォンケーキが美味しいお店です
この2カ所で、はい、あの手に入れることができるということです。はい、今後またね、
はい、
あの手に入れるところを増やしていきたいということですので、はい、風の子のフェイスブック、
フェイスブックにも載せています。あの風の子九州のフェイスブックに詳しく、はいはい、載せています。
はい、じゃあ風の子九州のフェイスブックも皆さんチェックしてくださいね。
はい、
公演情報があったりもするんですか？
公演情報は、沖縄での公演情報は今年はちなみにそんなに多くはなくて、うん、ありがたいことにというか申し訳ないというか、もうすべて日程がもう埋まってしまう。学校公演が、
はいはい、
今回はちょっと一般の公演がなくて、はい、学校公演、あと幼稚園保育園での公演 であと保育園の公演があと2日間ぐらい残ってる感じなんですが、うんうん、でも一般の方にも見に来ていただける公演は随時そのあのフェイスブックページの方にあの載せたりしておりますので、はいはい、よろしくお願いします。
見てくださいね、はい。問い合わせはですね、劇団風の子沖縄事務所の方で、はい、沖縄事務所の電話番号が 070-5482-2474、はい、070-5482-2474 となっています、はい、あの例えば、ね、あの近所でちょっと冊子が手に入らないんだけれども、はい、欲しいんだけどとかっていうような形でご連絡いただいても構わない、はい、ということですね、
は
い、
お届けしたり郵送したりもしておりますので、はい、あのありがたいことに県外からも郵送のお願い来たり注文が来たりしますありがたいです、はい、本当に
ぜひね、はい、あのちょっとうちの近所では手に入らないからお願いしますというのがありましたらご連絡ください、はい、お待ちしてます。で、学校公演の話が出ましたけれどもこれからの季節が忙しいですね。
そうですね、これからちょうど昨日あ一昨日はあの津堅島で打ち合わせがあったんですけれどもこれからの打ち合わせに入りますね、
はいはい、で学校公演11月ですか、
はい、
やだやだあっかんべえという、
はいはい、やだやだ圧巻米とは何かっていうのも含めてこうね楽しんでもらえたらというまあ不思議な妖怪たちとの出会いを通して少女の心のこう奇跡成長をこう描いていくんですけどとてももう楽しいです。これは本当に楽しくて見終わった後でこう親子でいろいろ大人の人とお話ししてくれると嬉しいなという作品になっています。
小学校公演、
はい、小学校公演です。
で幼稚園保育園が2作品ですね、はい、1つ目が風の子バザール、はい、そしてどんぶらこっこどんどこて、
はい、風の子バザールは保育園対象の幼稚園向け作品なんですが、うん、もうこれは僕は何年も前から沖縄に欲しい欲しいと言い続けてやっと今回実現した作品になります。これは、風の子って今全国に5つの風の子があるのですが、うんうん、東京の劇団風の子、はい、あの、はいはい、発祥の地ですね、風の子発祥の地のを引き継いだ、東京の劇団風の子の、グループがこの風の子バザールという作品を持って沖縄にやってきます、うん、はい、世界のお話出てこいっていう感じで、はい、いろんなあ国の知らないお話ばかり、はいはい、多分おそらく見てくれる子どもたちは本当にワクワクする、その国の文化、はい、衣装とかですね、うん、小道具の一つ一つに至るまで、あと楽器とかとてもこだわって作っています、うん、で何よりも役者さんがすごく魅力的で、うん、もう大好きな役者さんがやっている作品なんですけれども、うん、あの本当に楽しい、もう風の子で一番長くやっている作品、人気作品です、う
ん、
はい、
でどんぶらこっこどんどこて、はい、これはアジアのいろんなお話が、はい、
そうなんです、図らずもちょっと似たような感じの作品になったんですけれども、うん、アジアというのが主題になっていて、うん、どんぶらこどんぶらこと船で渡って、うん、いろんなミャンマーとかビルマとか、うん、いやミャンマーとかベトナムとか、いろんな国のアジアの、これも子どもたちは多分初めて出会う、うん、あの国の名前もその文化も初めて目にするようなあの国のお話をあえて集めて見てるんですけれども、これ出てくるいろんなあの遊び道具、おもちゃというか遊び道具が出てくるんですけれども、いろんなあ共通するものがあったり、あ面白いな、文化の違いって面白いなとか、いや似てるかもしれないとか、いろんなことを思いながら楽しめる作品なんですけど、見終わってたあの子どもたちは先生が終わった後でそのお芝居の中に出てきたある道具を真似して作って遊んでみますっていう報告をもらってびっくりしたことがあって、
ね、
それも一つじゃなくていろんな縁からそういう感想報告をいただいて、こちらが想像以上の、はい、反応をいただいている作品です。これも大好きな作品で、沖縄に呼ぶのは2度目です。これは、はい、
もしかしたらね、前見た子たちはかなり大きくなってるかもしれないですね。
もうはい、
このね、あの3作品がこれから小学校、はい、そして幼稚園保育園で、
はい、
楽しめるということですので、どうぞね、みんな待っててね、楽しみにね、はい、ということで劇団風の子九州沖縄担当の兄さんに今日はお話を伺いました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78